Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2503回3月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは憧れの異性はどんな人です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。芸能人で言えば関西ですかね、本上まなみさんとか、あと吹雪純さんとかも、吹雪純さんすごく活発な感じで明るい感じでテレビとか出られてるので、ああいう方いいなというふうに思います。三浦です。
すみれさんです。おはようございます。
おはようございます。すみれです。声優の野沢雅子さん、ドラゴンボールの悟空の声とかをやってる方ですけれども、かっこいいんですよね、あのテレビに出てるのとか見てても。未だに技術が全く衰えていない声が昔のままというのもすごいことだななんて思います。今日もよろしくお願いします。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。以前も話したことがあるかと思いますが、私が初めて買った CD は斉藤由貴さんのアルバムでした。メゾン一国の主題歌で悲しみをこんにちはを聞くために買ったんです。それ以降なんとなく斉藤由貴さんがテレビに出ると思わず見入っていました。今日もよろしくお願いします。
ソフトウェアアンテナさんにあった記事です。iOS 18 で AirPods Pro に補聴器モードが追加へという記事が出ていました。あの AirPods Pro に補聴器モード本当に追加されれば助かるなという人も多いかもしれません。ここでは春さんとすみれさんに入っていただいてます。
はい。
春さんはちょっとお疲れ気味です。
はい、すいません。大丈夫です。
世界をかける春さん。
世界ってことじゃないですけど。
今日は寒い国にいらっしゃいます。
めっちゃ寒いですね、本当に。
ざまみろです。いつもどこいとこおるから。我々はこんなにいつも苦しんでんだぞっていうのをとことん味わってください。3月の末にしてほんまに冷え込みますよね、でも。
そうね、今日何日でしたっけ、う
ん、今日ぐらいからだんだん暖かくなっていくみたいですけどね。この一週間寒かったですよ。
いやー、そうですね。昼間はまあ、あったかい時もあるんですけど、朝夕が寒いという。う
ん、で、私、配信、朝編集してること多いんですよ、最近。はい、また朝5時ぐらいから起きて。
は
い、で、寒いじゃないですか。ケチやからストーブつけないじゃないですか。寒いね、めっちゃ。もう、その編集中、指痛いね、かじかんできて。間違いないよな、指かじかむポッドキャストやってる人って。ほんまに。まあ、やっと抜くなってきたんで、ね、ありがたいんですけど。
はい、
まあ、そんなんではタイトル通りありまして、ブルームバーグのマーク・ガーマンさんがまたね、ニュースレターの中で公開した情報ということで、記事はマクルーマーズから引用されてました。補聴器モード、本当になれば、結構いいんじゃないですか。
いいことだなという、少なくとも悪い話では全くないとは思うんですけど、アメリカで補聴器としての OK だったとしても、日本でそれが認められるかはまた別問題なので、結局、Apple Watch のもろもろの機能が追加された時と同じように、日本では厚生労働省の認可を取るまでは無理だよとか、そういうことになるのかなという気もしますね。
うんうん、いいですか。補聴器みたいな感じでいいじゃないですか。そんな感じやろな。
一応、今の AirPods Pro には記事にもありますけど、正面にいる人の声を聞き取りやすくするカンバセーションブーストモードっていうのがあるんですよね。
はいはいはいはい。ただ、Apple 側からは一度も AirPods Pro 補聴器として宣伝したことはないということなんで。うん、
今は無理ですよね。うん、
自分で AirPods Pro 買った時思いましたもん。これこのままずっと、今でも大概ジジイですけど、もっとジジイ度が上がっていって、補聴器いるなあいた頃にはもうこれが補聴器になったらええのになぁなんて思いましたけどね。
うん
うん、周りで補聴器使ってる方いらっしゃいます？
うちは親が昔ちょっと片耳悪くしてしまったんです、
はいはいはい、
片方だけ補聴器使ってますね。
今でございます、はい、専用のパッドみたいなのありません？補聴器用で。
あ、ちょっとそこまでは分かんないですね。
パッド
ちょっと前仕事でそういう補聴器のパーツばっかり見てた時があったんで、あ、こんなんあんねやろって見てて、この記事でもさっきすみれさんおっしゃったように、AirPods Pro を補聴器とみなすためにアメリカでは厳格な法的要件を遵守する必要があるとね。なんとか法律の安眠の身をくぐり抜けて、くぐり抜けてもわかんないんだと。補聴器のように使えると言ってはくれないでしょうかね。
具体的にどう違うんでしょうね。補聴器というための要件っていう。基本的に音を、障害の方にも音を聞き取りやすくするっていうところだと思うんですけど、この AirPods の持ってる機能を使うのと、正式な補聴器として認可を受ける場合の要件ですね。そこがどう違うのかちょっと気になると思います、
ね。連続使用時間じゃないですかね。AirPods いくら便利で使っても、その起きて寝るまでつけっぱなしにってそうそういないと思うんですよ。
まあそう、
ね。補聴器は生活用品だから、極端な話も起きてる間はずっと多分使わないといけないんで、そういうバッテリーの持ちの度合いとか言われるんじゃないですかね。
補聴器に使われてる電池っていうのは空気電池っていうね。
空気電池って何？
空気電池っていう種類の電池みたいなんですね。
今初めて知りました。
ああ、そうなんですね。
空気電池？
はいはい、空気電池。
空気の電池？
漢字はそう書きますね。
ほんまや、あるある。
電池のプラス極の電極材料に酸素、はい、マイナス極の電極材料に金属を使用した電池ということらしいですね。空気電池って空気っていう単語が使われてるのは、空気中の酸素に触れて放電が始まると。はいということのようですね。なので、その新品の電池の一部にシールが貼られてて、
はいはいはい、
それを剥がすことによって酸素と触れて放電が始まるということのようですね。
知らない科学の技術があるんやなって今思い至りました。不勉強極まりないですね、私。iOS 18がこの記事でも、iOS 18は iPhone 史上過去最大のアップデートと、アップデートになると思います。何回過去最大やねんってすごい思うんやけど。
なんか、ボジョレ・ヌーボー感がありますね。
え、ボジョレ・ヌーボーそんなん言ってる？
過去最大。10年に一度の敵とか。
それじゃ、まあ、なんで10年も毎回持ってくるからちゃうわかれへんけど。まだ WWDC あたりでの辺はもしかしたら話が出るのかもですけど、その時はね、期待してまた見守りたいと思います。
そうですね。
そして今週またすみれさんの記事ねご紹介するんですが、アスキー JP の書かれた記事で、
はい、
森沢甲子園フォント制作へ2025年から球場で使用開始という記事で、森沢と阪神電気鉄道は3月13日阪神甲子園球場のスコアボードに使用されてきた甲子園文字をデジタルフォント化する甲子園フォント制作プロジェクトを発表しましたということでした。森さんまで取材行ってきました。そこはしませんね。
ここはちょっとリリースから記事書かせていただいてるんですけれども。
ね、
はい。
実はマグネットの私の前に代表されてた柴谷さんという方が、もともと森沢の中で開発やってらっしゃった方なんですよ。
ですね。
フォント周り
は
ね。
そうですね。森沢っていうのはパソコンで使うフォントとか、ああいうものを作っている会社さんですよね。
は
い、
今、マコースの標準の文字って大日本スクリーンのね、平木のとかが大体標準になってますが、はいはい、前は、リューミンとか、ああいうのは全部森さんの書体でしたからね。
お
ぉ、そうでしたかね。
リューミンとか、あの辺はライセンスされて、アップルが日本語 OS にね、あれ載せてたわけだ。
大阪。
大阪は違います。あれね、大阪とか地名がついてんのは、あれ元からアップルの社内で、シカゴとかニューヨーク書体があったと同じように、大阪とか、名古屋とか東京もあったと思うんですよ、確か。
あった
かな、標準に入れてたかどうかちょっと覚えてないけど、書体としてはあったんですけどね。
なるほど。
大阪見たとき嬉しかった。はい。
大阪ってそうですね、フォントありましたね。
大阪人にとって、これマックコート大阪が入ってんで嬉しいなって、すごい思いましたけど、
ね、
ただどの辺がこれ大阪なんやろってずっと思ってあ、京都っていう書体もありましたよね。
あ、そうなんですか。
京都はあったあった。うん、ありましたよ。うん、ならないねん。ごめんなさいね。そういうことで、つめさん結局、スコアボードのリニューアルがあるんですか？
そもそも甲子園文字が何かっていう話からなんですけれども、
はい、
甲子園球場のスコアボードに選手の名前とか表示するときに、一番最初は手書きのスコアボードで職人さんが毎度毎度書いてガチャンと板をくっつけるという形でやってたんですよね。1984年から今のブラウン管を使った電光表示に切り替わったんですけれども、その後も手書き時代の雰囲気を残す形でオリジナルの文字データを球場の職員さんが作って表示するという形にしていると。いわゆる通常のフォントの形式に新しく作り直そうというプロジェクトのようですね。
この84年って阪神優勝した年なんじゃないかなと思うんです
が、バースとかいた頃ですよね。
そう。
カーネルおじさんの呪いにかかっちゃった年ですよね。
あのカーネルおじさんの人形ね。
あ、供養されたんでしたっけ？
なんか供養されて、どっかに収められてん、この間。
おー。
何やったっけな、ちょっと今ね、阪神優勝からちょっと、ちょっと待ってください、ね。
85年じゃないですか。
85年かな。
5年ですね。
5年ですか。
そうですね。
はいはいはいはい、はい。
去年38年ぶりとかね。カーネル・サンダース自体が発見されたのはだいぶ前ですよね。道頓堀の底から。
そうそうそう。
で、そうですね。
カーネル・サンダース人形って売ってるんやけど、大阪でお土産で売ってるカーネル・サンダース人形2つあって、1つはちゃんとしたカラーのやつ、もう1つは青緑色の引き上げられた状態のやつが売ってるんですよ。あ、そうそう、大阪の住吉大社にて人形納めにしたと。
人形供養ですね、はい。
ってよくそう言ってますけど、廃棄になったそうです。はい、もう飾るのやめたってことでしょう。
ちなみに川の底から見つかったのは、阪神が85年の優勝から24年経った2009年だそうです。
そんな間ずっとおった。
そうですね。
2009年やったら途中でサッカーのワールドカップ、
はい。
あの時でみんなワンワン飛び込んでた時ですよね。2009年ってそれ後やから。
うん。
ね。
そうですね。ずっと川の底に沈んでいたということですよね。
でこれ、スミルさんが記事で扱ってらっしゃる手書き時代のスコアボードっていう甲子園の写真と、はい、その横にスコアボードに、佐野岡田掛布って書いてあって、これっていつの写真なんですかね、わからない。
これは正確な時期まではわからないんですけどね、ニュースリリースに入っていた画像なので、
は
い、
野球わからん私でも、掛布岡田がレギュラーでいる時代やったら、まだ80年代最初やろうなって。思いますけど、
うん、70年、
ね、
その、はい、優勝した時もレギュラーでしたね。
まあ、そう、
うん、
83年まではこの手書きのスコアボードを使ってるので、
はい、
そうですね。じゃあその頃でしょうね。
ということは夜はこれライトアップしてたってことですかね、手書きやったってことは。
あ、そうでしょうね。
でしょうね。
普通にこんな鉄板はめたところでライトなかったら見えませんからね、
う
ん、
そうですよね。
まあ、それはそれでちょっと見づらかったでしょうね。
うん。
でも、ブランカの電光表示っていうの、これもまた大変だったんでしょうけど。まあ、そこへ手書きとそっくりの表示をしてた。
どこまで真似していたのかまではちょっとわからないんですけれども、
はい。
いわゆる手書き時代の伝統を引き継ぐっていう形でやっていましたよというふうに、
はいはい。
森沢と阪神電鉄のリリースだと出てましたね。
はい。はい、おそらくですけど、今後はその表示をパソコンベースでできるように、書体としてもうこれを作ったらいいじゃないかということで、森沢さんと協力することになったということですかね。
おそらくそうだろうなというところですね。うん、
ですね。
で、はい、今回のこの事業に関して言うと、ちょうど森沢の創業100周年と、甲子園球場の開場100周年が、両方とも今年なんですよね。で、それを記念した事業という形になっていて、で、まあ、フォントについても、森沢のユニバーサルデザインフォントをベースにして、より多くの人が読みやすい新しい甲子園文字を作りますよ、ということになって。
日本人の名前って漢字でだいたい2文字、3文字ぐらいが多いと思うんですけど、
はい、
外国人の方の名前の時はどうしてたんでしょうね。割と名前、字数として多い方が多いと思うんで、略してたんですかね。
どうなんでしょうね。
バースはまだいいけど、はいはい、
うん、
名前舐める人いましたよね。
スタルヒン。
スタルヒンってちょっと待って、いつやねん。ラインバックっていたでしょ。古いな、
それも。わかんないですけど。
ラインバックの選手おったんですよ。
昔、阪神に一時、ゲンゴロウマルっていう人がいたんですけど。
え、あの人って阪神に入ったの、あの人は。あ、そうですか。ゲンゴロウマル知ってますよ。名前が独特なんで、すごく覚えてます。す
ね、確か阪神です。
自信なくなってんねや。阪神でした？
そうですね。
野球知らん私が、なんか野球知ってるかのように
しゃべ
って。
いや、阪神タイガースでドラフト外れ1位として指名されたと。
外れ1位ということで。
ウィキペディアに書いてあります、ね。
はいはいはいはい。
当時の手書きの時代の文字っていうのは、スコアボードの、まずボードの大きさが決まってるので、その中にいかに見やすく収めるかっていう観点からこう書かれてると思うんですよね。
ペンキで書くんですかね。
白のペンキですかね。
うん、なんかチョークで書いてるんだけど、こんな雨降って終わりやなの。スミレさん、神奈川県やから横浜球場が近いんですか？
そうですね。横浜の、横浜球場じゃなくて、横浜スタジアムだ。
はいはい。
全然行かないんで、パッと名前が出てこないんですけど、ハマスタ、ハマスタとか、まあ言いますね。地元の人は。
ロープウェイがあるんちゃいます
か？ないですよ。それはだいぶ離れてますね、もう。
そう
ですね。駅で言うと、一つ二つぐらい離れてる気分ですね。
で、なんかね、はい、その横浜スタジアム近くが、フォーカルポイントさんが今その近くなんですよね、確か。昔表参道の方やったんですけど、横浜市中区山下町っていうのかな。
そうですね。山下公園とか、
山下公園とかのとこですか？
中華街はもうちょっと先かなっていうところですね、距離的には。はいはい、でも山下町、一応住所的には中華街になるのか。
まあ、フォーカルさんのね、なんかお話聞いてるとき、その話題が出てきてたんでね。
はい。
フォントに関してね。
はい。
X もでこの間投稿がありまして、
はい、
イーマンナミーさんっていうのかな、こんな、方ですけども、X の直後の脳がかっこいいフォントになっちゃうの、なんとかしてよ、イーロン。脳だけなんだよ、ほら見てよって書いてらっしゃいまして、これブラウザーで見たら、X、まあ、ロゴの X の脳が普通の書体なんですけど、X のアプリで見ると、はい、X のってつけたひらがなの脳っていう字が明朝体みたいになってるんですよ。
うん、そう、ね、なるほど。
で、これね、私、XR から XUN まで50音全部変えてみたんですよ。アプリの上で。はいはい、そしたら、やっぱり脳だけでした。
へ、
は、ぇ、いうん、楽器語源もちゃうかった。
この X の文字自体は、特殊な X。
どっから出すんか分かれへん
よ、ね、これ。そうですよね。
みんなコピペでやっててんけど。
はい、はい、はい。
多分、文字コードの関係でこうなるんやろうな、というのは想像するんですけど、
うん、
何でっていうのはちょっと私もよう言いませんけど、そのうち誰か見つけた人がいて記事に書くんじゃないかなと思ってたんですけどね。
なるほど。
結構みんなこれ話題にしてました。イーマンナミさんが、みんながこう、ブラウザによっては見れないと。とりあえず iPhone 14と iOS 17.3 で日常の X 公式アプリではこうなりますって見つけまして、わかったわかった、イーロンじゃなくてティムだよね。ティムに直してもらおう。ティム聞いてるって書かれてて、もう、うん、完全にティムさん、ティムクックさん、友達状態で呼んでますけど。
サファリ上では普通の脳になって
ますね。そうですね。サファリブラウザーやからね。
ブラウザーではね。
はいね。
MacOS 用の X 公式アプリでは、なんか明朝体みたいになってますね。
はい。
これ、この方のポストのところについていたリプで、はい、成瀬青人さんっていう方が、トギャッターのまとめを上げてくださってるんですけど、はい、のの謎っていう。いうタイトルで。
やっぱりそうなんだ
ね。X 以外にもそういうことが起こるケースがあるようで。
ああ、そうなんですか。マスジャックスで和文文字を出力すると脳だけ変なフォントになります。これはマスジャックスの数式フォントである STX かな。STX。
STIX ってなってますね。ですね。
が脳数式を文字として収録しているからですということ。ああ、うん。だから脳だけなんですね。何のねまで書いてもそれにはならないんですね。
うん。
うん、
ラテフと同じような感じなんですかね、これ。Mac 触るまでラテフっていうもの存在知らなかったんで、未だによく分かってませんけど、あの文字組みをね、できるも
の。要は、X のあの記号が、おそらく数式とかに使うものとして規定されてるんじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると、このトギャッターの方にも書いてあるんですけど、はい、ユニコードの企画書では、このひらがなののが数式を文字として使われることがあるというふうに規定されてるそうなので、それで OS 側が勘違いしちゃって、明朝体ののが出てきてしまう。まあまあ、
そういう認識になるからでしょうね。うん、でもそんな数式用文字ってどいつのって使うんでしょうね。その数字の中に脳って出てくる場面がイメージしにくいんやけど。あ、でも脳ラテフで使ってみたいう方のね、公式も後に出てくるからあるらしいですね。いや、なんか発見は発見やけど、大して困りはしませんけどね。その表示になったからといって。ちょっと変わってるないうぐらいの話なんですけど。すみれさん、それで結局長い文章を書くのも X の上で条文記事機能。試してみたんですよね。それを記事もね、書いていて。
はい。
それが X の条文記事機能使い方と気づいたことという記事、アスキーさんに書かれてましたが、この長い文章を書ける記事投稿が X で行うとすると、X プレミアムプラスにならないといけない。
そうなんですよ。これだけのために私は月1960円のプランに今格上げしてるんで。
私も払ってますよ。
そうなんですよ。ただ、なので、この後どうしようかなというところで、来月また通常のプレミアムに戻そうかなとは思ってるんですけどね。
まあね。テンプレート付きの親切設計とね、まだ一回もこれ試したことないですよ、私。
そうですね。これ今、リスナーさん向けに軽く説明しておくと、X に くっついているブログ機能のようなものがあって、うん、はい、それを X プレミアムプラスに加入して月2000円ぐらいを払うと使えるようになるよという、実際に使ってみて非常に複雑な心境になりましたという、はい、そういう記事でございます。
ノートサービスに対抗して入れようとしてる感じですかね。
ノートを対抗馬として見てるかどうかはちょっとわからないですけれども、
うん、
立ち位置として近いものになるだろうなというところではありますね。
う
ん、
そうですね。
あの X 記事がちゃんと成功すればの話なんですけど、
うんうん
うん、ただ長い投稿って敬遠されがちやと思うんですけど、
はい、
結局ヘッダーとちょっとした文章だけ見せてそれで終わりになるじゃないですか、その避けられたら。
うん、
それを記事でどう呼び込むかですよ。記事買って全部一遍にドーンとこんなん来たらみんな嫌やろうから。
あ、タイムライン上には、いわゆるブログの記事とかのリンクを貼った時と同じような感じで、カード型で表示がサムネイルに出るだけなんで、記事を開くと、X のアプリとかあるいはブラウザー上で、この投稿したブログのような体裁の記事が表示されると、
はいはい。普通ブログやったらアクセスカウンターとかつけれるじゃないですか。
はい、
これつけられんよね。
私の見た限りだと今のところそれっぽい機能はないんですけど、ただ PV を今 X のポストをそれぞれカウントできるようになってるじゃないですか、はいはい、だからああいう機能がおそらくつくだろうなというところではあるんですけど、
あの収益のためにね、インプレッション数この間10万超えたんですよ。で、はい、4つ条件があって、まずツイッターからずっと何年もやってるとかね、
はい、
10万以上のインプレッションあるとかね、それ全部クリアせんと、はい、4番目がこれクリアしてませんっていうのがあって、18歳以上であるって書いてあって、ちょっと待って、
あれ
どうでこれそこ等にクリアしてんねんけど、なんであかんってなってんそれってなってて、
はい、
この部分については確認してますかなんかなって、おいおい、
なるほど、
どういうことやと思いましたけど、まあまあ別に収益化そんな急ぎませんから、また今度ちゃんと見よう思って見てましたけどね。
ツイッター時代から短文っていうのは文化というほど言えるものかどうかわかりませんけど、文化みたいなものなので、その中でこういう長文っていうのがどれだけ受け入れられるかっていうのが難しいとこかなと思います。
うん、結局今もノートとかあるいはブログのリンクを貼って X から読者を引っ張ってるという人は大勢いるんで、うん、その行き先が X の中の X 記事に変わるだけかなという気はするんですけれども、うんうんうん、むしろユーザー側としては本当に X のアプリの中で全部完結してしまうので、読む側としてはちゃんと機能してくれる分には便利な機能なのかなと思いつつ、まあ、詳しくは記事を読んでいただきたいんですけど、私はだいぶボロクソに書いてるんですけどね。
山村さん、春さん、三浦さん、すみれさん、こんにちは。ターミナスと申します。以前コメントしたのは10年以上昔だったと思います。ワンボタンの声非公開版を何通かいただいた記憶があります。私は MacBook Pro をトレードインしたので投稿しました。実は MacBook Pro のモニターが壊れました。Apple 銀座に持ち込んで調べてもらいましたが、修理に8万円ぐらいかかると言われ、MacBook Air とトレードインしました。モニターが壊れているので、下取り額はないかもしれませんと言われましたが、とりあえず廃棄ではなく下取りに出してみました。Apple のページからモニターが壊れていると申告しますと、下取り額は1万円でした。実際に MacBook Pro を送った下取り額は100円でした。かっこ泣き。廃棄よりは儲かったかな、かっこ笑い。次の投稿はまた10年ぐらいでしょうか。それまで、それ以降も配信を続けていてくださいね。と、ターミナスさんからコメントいただきました。ターミナスさん、コメントいただきましてありがとうございます。だいたい、皆さん、春さん、三浦さん、あるいは、まあ、お三人さんとか言って、まあ、私で四人さんとか言っていただくんですけど、最近、不定期参加でお忙しくてなかなか登場できない上先生もいらっしゃいますんでね。上先生のことを忘れずに、ね、お願いしますね。そういえば今年に入ってまだ一回も大井先生で、ね、登場いただいてないんですよね。ちょっとね、年度末学校さんどうしても忙しいんで、まあ、なんとかまたお願いしたいなと思ってるところなんですけど。うん、で、まあトレードインのお話が出てきまして、今週はね、iPhone の話のトレードインがありましたが、MacBook Pro でもトレードインがしてもらえるんですね。
うん、
ただモニター壊れてたんで、現実には100円。100円か。うん、
まあでも0円よりはいいかなっていうところですね。
まあそうだけど、そうね。
廃棄する方がお金かかっちゃって
まあそれはそうですよ。
あるんで、
まあでも世の中には部品欲しい人もいるからね。
部品なりでね。
そうそう。うん、まあ実際に MacBook Pro はあのモニター映らないのを集めて外部モニターだけつなげて使ってる人なんかいますんで、
うんうん、
そういう使い方も世の中にあるにはあるということを知っていただけるといいかなと思いますけど。
うん、いや、私のメルカリで買われていった分鎮化した iMac は今頃どうしてるのかななんて今ちょっと思いましたね。
多分部品で iFixit さんの中古部品コーナーになっちゃうと思う。
かもしれないですね。
現実にあった話で iPad の最初出た時やったと思いますけどね。
はい。
泥棒に取られかけて取り返したら落として割れてしまったっていう女の人がいたんですよ、アメリカでね。
はい。
で、この人がそのことをこう SNS で投稿して、もう割れてしまったな、うん、これじゃもう売ることもできへんしなって嘆いてて、やけくそでオークションに出したんですよ、その人。
はい。
割れてる、もう使い物にならない iPad ね。ところが、その人が泥棒にあったってことを SNS で書いてたがために、はい、あの、iPad かっていうことになって、
はい、
すごい値段上がったんですよ。
ああ、なるほど。
そうそうそう。あの iPad なら欲しいっていう人がやっぱりいたみたいで。
うん、で、結局。どういうことですか、あの iPad って。
だから SNS で上
がってたってことですか、
ね、そうそうそうそう。で、それなら欲しいっていう人がやっぱりいて、オークション内から釣り上がっていって、うん、結局その人次の iPad 買う資金にできたんじゃないかな、確かに。っていうこともあったんで、まあ今これだけ普及すると、そういう人たくさんいるかもしれないけど、まあなんかのチャンスで壊れてるもんでも何か理由付けでね。だから買うこともあるので。
あの、一時多かったコンビニとかああいうところで間違って注文しすぎちゃいました。みんな買いに来てくださいってあれみたいな感じがします
ね。まあまあね。うん、まああれは情に訴える感じやけどね、どっちかっていうと。そんなこともあったということなんでね、まあちょっと頭の隅を置いていただきたいと思います。タミダさん、10年後のまた投稿ということで、2034年に、はい、2034年をお待ちしてますよ。やってるから
ですね。
やってれたらいいけどね。
はい。MacBook とか、ブランドがもう存在しなくて、全く別の何かになってるかもしれないですよね。その頃が。
それはそれでいいですよ。番組は、Apple のね、情報をやる番組なんで、またやってますよ。はい、
Apple ニュースラジオワンボタンの声では、皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの油断大敵。アップデータが出ているのを調べずにドライバーをインストールして Mac のシステムの再インストールをする羽目になったとか、 iPad の重さを配慮せず落として他人に怪我をさせてしまったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は3月30日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。